さんこんばんは。
ゴスペルアワーの時間です。
ゴスペルアワーのゴスペルとは福音、良い知らせ、グッドニュースという意味です。
天地万物を作られた創造主神様がおられて、私たちを罪から救うために神が人間となって2000年前にこの地上に生まれてくださったのがイエス・キリストです。
このイエス・キリストが私たちの罪の身代わりとなって十字架で死んで葬られ、3日目によみがえり復活したことが福音だと聖書は教えています。
今日も皆さんにゴスペルをお届けしたいと思います。
このゴスペルアワーの放送は今月4月から10年目に入りました。そして放送時間が夜8時からではなく、第1、第2金曜日の夜7時からに変更になりました。
さて今日はどんなテーマのお話ですか？
はい、もう過ぎてしまいましたが、今月4月1日日曜日はイエス・キリストの復活、よみがえりを記念するイースター、復活祭でした。
イースターは春分の日の後の最初の満月の次の日曜日と決まっていますから、毎年イースターの日にちは変わります。
イースターの日にちは毎年変わりますが、イースター、イエス・キリストがよみがえられ復活したことの意味は決して変わりません。イエス・キリストが私たちの罪のために身代わりとなって十字架で死んで、3日目の日曜日の朝に復活しよみがえられたことが、私たちとどんな関係があるのか、その意味をご紹介したいと思います。
第一に、イエスが復活されたことはキリストが神の子、神様であるという証拠です。
聖書には、死者の中からの復活により力ある神の子として公に示された方、私たちの主イエス・キリストと紹介されています。つまりイエス・キリストがよみがえり復活されたことは、イエス・キリストが力ある神の子である証拠だというのです。
アメリカの偉大な将軍であり天才的な文学者のルー・ウォーレスは過激な無神論者で、聖書と教会を撲滅するためにキリスト教撲滅論を書こうとしました。彼は5年間研究に没頭し、山のような資料に囲まれて執筆に取り掛かりました。ところがキリスト教撲滅論を書いているうちに、十字架のイエス様の愛の許しの言葉と、臆病だった弟子たちがキリストの復活の後に勇敢に殉教していく姿を見て、自分自身がイエス様を救い主として信じるクリスチャンになってしまいました。そして集めた資料をもとにして小説を書きました。それが不朽の名作ベンハーです。
それではここで今日最初の歌をお届けしましょう。岩渕誠さんの神の独り子をお届けします。
それではお聞きください。
神の独り子、救い主よ、私たちの罪のため悲しみの道たどられて、十字架に死なれた。ただ一人死の力を打ち砕き、よみがえられた主、ただ一人神の独り子、救い も生きて御業を神の一人子救い主よ栄光とはの一人子救い主よ私たちの罪のため悲しみの道たどられて十字架に死なれたただ一人死の力を打ち砕き神の一人を救い主よ栄光とはにあれただ一人死の力を打ち砕きよみがえられた主ただ一人救い主よ今も生きて御業を神の一人子救い主よ栄光とはにあれ
岩渕誠さんの歌で神の一人子をお届けしました。
イエス・キリストが復活しよみがえられたことは私たちにどんな意味があるのでしょうか。
第一にイエスが力ある神の子であるという証拠だということを紹介しました。キリストの復活は作り話や神話ではなく2000年前に神が人となってこの世界に来られて私たちの罪を全部身代わりに背負って死んで葬られよみがえったという歴史的な事実です。
実際はイエス様の弟子たちでさえもイエス様が死んでから復活するという話を最初は信じられませんでした。
イエス様の復活を信じたくない学者はイエス・キリストの復活を否定しようとしていろいろな説を考えました。 1. 実際は死んでいなかった仮死状態だったとか、2. 弟子たちは幻を見たに過ぎないとか、3. 墓を間違えたとか、4. 誰かが変装したとか、いろいろな説があります。
インターネットの検索で、横手聖書安らぎ教会、キリストの復活の証拠という言葉で検索すると、斉藤和彦先生の説教を読むことができます。そこにはキリストの復活を否定する7つの説が紹介されています。
イエス・キリストの復活が歴史的な事実だとしたらそれはあなたや私にとってどんな意味関係があるのでしょうか。
聖書の言葉神様はご自分の大きな憐れみのゆえにイエス・キリストが死者の中からよみがえられたことによって私たちを新しく生まれさせて生ける望みを持つようにしてくださいました。
イエス・キリストがよみがえられたことによって私たちは新しく生まれ変わり生きる希望を持つことができるというのです。
毎年イースターの日曜日の朝6時半から湯沢市の岩崎にある教会の納骨堂でイースターの蒼天祈祷会が行われます。
今年は十文字教会の斉藤真嗣先生が イエス・キリストの復活は私たちに3つの希望を与えてくださる。第一にイエス様とつながる希望。第二はイエス様が共に歩んでくださる希望。第三はイエス様と同じように私たちも復活する希望が与えられているというメッセージをしてくださいました。
新約聖書のローマ書4章25節、主イエスは私たちの罪のために死に渡され、私たちが義と認められるためによみがえられたからです、という言葉があります。
イエス様は私たちの罪が許されるために十字架に身代わりとなって死んでくださいました。そしてイエス様が復活しよみがえられたことは、私たちが神様の前にもはや罪人ではなく、罪が許され義と認められた証拠だと聖書は教えています。
それではここで今日の2曲目の歌をお届けしましょう。小坂忠さんの Jesus is Alive、 イエスは生きておられるという歌です。
それではお聴きください。小坂忠さんの Jesus is Alive、 イエスは生きておられるをお届けしました。
はい、それでは久しぶりに面白いお話を紹介しましょう。
ある女性が牧師のところに相談に来ました。先生、私は毎日鏡で自分の顔を見ると、なんと美しいのでしょうと毎日傲慢の罪を犯してしまいます。 牧師は女性に一言言いました。いいえ、罪ではありません。単なる誤解です。
面白いお話をもう一つおまけです。
ある男性が結婚指輪に永遠に一緒だよと刻んでもらいました。出来上がってきた結婚指輪にはこう彫られていました。永遠に一緒かよ。
だとかの一文字違いですが、随分中身は変わりますね。
人間が作った神様ではなく、人間を作った神様がおられ、その神様は私たちを愛して、自分勝手に生きている迷子の羊の私たちを救うために、十字架にかかって死んで、三日目によみがえられました。そして、世の終わりまで、いつまでも私たちと共にいてくださると約束されています。
イエス・キリストは、私たちと共に歩んでくださるためによみがえり、今も生きておられる救い主です。私は決してあなたを見放さず、あなたを見捨てない。永遠に一緒だよ、と言ってくださいます。
小学校3年の先生が国語の授業でアリとキリギリスの話を教えたそうです。夏の間、アリが一生懸命食べ物を集めて働いている間、キリギリスは毎日バイオリンを弾いて遊んで暮らしていました。食べ物がなくなる冬が来た時に、キリギリスはアリさんの家に食べ物を分けてくださいと尋ねていきます。その後の物語を子供たちに作文を作らせたそうです。
すると、ほとんどの子供は、アリさんはキリギリスさんに食べ物を分けてあげましたという話を作るそうです。中には、自分の家族の分しか食べ物はないから分けてあげられないと断るという物語を書く子供もいるそうです。
十数年、子供を教えてきたベテランの先生が驚くような答えを書いた子供がいたそうです。アリさんは自分の食料全部をキリギリスさんに与えて、アリさんは死にました。キリギリスさんは生きました。そして作文には3本の十字架の絵が描かれていました。イエス・キリストは私たちの身代わりとなって死んで、私たちを生かしてくださいました。
それでは今日の3曲目の歌として、久しぶりにサムエルさんの Believe in Love をお届けしたいと思います。あなたは一人じゃない、あなたは愛されている、あなたのその涙、悲しみを知っている人がいる、あなたがどこにいてもあなたを守っている、ただそう信じて委ねていこう。永遠に変わらない愛を注いでくださるから。
皆さん一人一人を神様は愛しておられることを知っていただきたいと思います。
それではお聞きください。
求めて されている。
サムエルさんの Believe in Love をお届けしました。
今日はキリストの復活、蘇りが私たちにどんな意味があるかを紹介しました。
今日は最後に小学校1年生ののぞみくんのお話を紹介したいと思います。ピカピカの1年生、先生も先生になりたての先生、子供も先生もみんな緊張しています。するとのぞみくんが急に立ち上がり、教室を出て行ったかと思うと、水を入れたバケツを持ってきて自分の隣の女の子に水をかけました。先生はびっくりして、何をするのとのぞみくんを叱りました。どうしてこんなことをしたの。先生がいくら聞いても何も答えません。
そんなことがあってからのぞみくんは友達からはからかわれたりバカにされたりしました。しかし小学校を卒業するまでのぞみくんは決して変な悪い子供ではなく、むしろ模範的な子供でした。
先生はのぞみくんに、どうして入学式の時にあんなことをしたのと聞くと、彼は答えました。自分の隣の女の子は緊張のあまりおもらしをして涙を流していたのです。そのことに気づいたのぞみくんは、おもらしのことが他の子供に見つからないうちにバケツで水を汲んできて、その女の子にかけて、自分が悪者になって友達を守ったのです。
イエス・キリストは私たちのすべての罪を身代わりにかぶって死んでくださいました。そして私たちが新しく生まれ、希望を持って生きることができるように復活し、よみがえられました。
皆さんもぜひお近くの教会を訪ねてみてください。そしてイエス・キリストの十字架と復活をぜひ信じてください。
それでは最後にゴスペルアワーのテーマソング、君は愛されるために生まれたを聞きながらお別れしたいと思います。
あなたも愛されていることを忘れないでください。今夜もゴスペルアワーを聞いてくださりありがとうございました。それでは
この次は
来月5月にまた
お耳に
かかりましょう。